東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月29日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。8月が終わりますね。早かったですね、この夏も。私今年小1の壁乗り越えて、初めて上の子が小学生になったので、夏休み楽しませてあげられてたかななんていう、ちょっと私も仕事忙しくてバタバタしてたななんていう反省の気持ちも持ちつつね、ようやく徐々に通常運行に戻るなという安心感も感じております。皆さん今年の夏はどうでしたか？さて、デジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺うこの番組、写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は関西電力株式会社理事 IT 戦略室長の上田昭夫さんをお迎えします。関西エリアの電力を支える関西電力が AI ファースト企業を掲げ、電力会社として初めて DX 銘柄2026にも選ばれました。伝統的な大企業のイメージを覆す変革を率いる上田さんと一緒に、未来の情景を覗きに行きましょう。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you byデジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は関西電力株式会社理事 IT 戦略室長の上田昭夫さんをお迎えします。上田昭夫、1997年関西電力入社、2016年にグループ会社の K オプティコム、現オプテージへ出向し、格安スマートフォンマイネオの事業責任者を務める。関西電力に戻り、 IT 戦略室 IT 企画部長を経て、2024年より IT 戦略室長理事に就任。 AI ファースト企業への変革を牽引、電力会社として初の DX 銘柄2026選定にも導いた。さて、関西電力といえば、関西のエリアの電力を支える大手電力会社ですけれども、今本当に幅広くいろいろなチャレンジをされている印象があって、まずは今の事業の全体像ですとか規模感を教えていただいてもいいでしょうか。
26年の4月から新しい経営計画に入ったんですけども、その中でも書いてますけども、関西電力はいつまでも関西電力であってはならないというふうにイメージをしてまして、それどういうことかっていうと、関西にいるお客さんだけがお客さんだけではないっていうのと、電力だけを売っててはいけないみたいな、そういうふうなイメージをしてまして、経営計画の中でも関西とか電力を超えてみたいな、そういうふうなフレーズが入ってます。なので今まで通りもちろん電力を売ってはいるんですけども、ガスも売るし、エネルギーマネジメントも進めるし、グループ会社も含めて情報通信事業もするし、不動産もするしみたいな形で、関西とか電力の枠を飛び越えて、日本全体でとか海外も含めて、電力以外のものも含めて多角的に事業を進めようみたいな、そういうふうなコンセプトで今事業をやってます。
電力だけではいけない、関西電力のままではいけないと、結構インパクトのある言葉ですよね。
そうですね、はい。
グループ会社も多いと思うんですけど、何社くらいあるんですか？
今グループ会社100社ぐらいですかね、はい。
従業員の方はどれくらいいらっしゃるんですか？
関西電力本体で8000人ぐらい、で関西電力送配電っていう会社もあるんですけども、そこで9000人ぐらい、でグループ会社も含めると3万人4万人ぐらい、はい、いるかなと思います。
関西電力は DX 銘柄2026にも選ばれていて、これまでの関西電力の DX の歩みっていうのは、結構いろんな企業さんが注目されて、素晴らしい事例だということで取り上げられている印象もあるんですけど、2018年の DX 戦略委員会を立ち上げたところから、改めて本当に舵を切ってスタートしたっていうことなんですけれども、この2018年っていうのはどんなきっかけがあったんですか？
経済産業省が DX レポートっていうのを出したのが2018年の9月なんですけども、その9月よりも前に6月に DX 戦略委員会っていうのを社内で立ち上げてます。で、当時社長だったものがアメリカに行った時に、これからは DX やでって言って、で帰ってきて DX 戦略委員会っていうのを立ち上げようって、で社長が当時は委員長で DX 戦略委員会っていうのが始まって、でその年の8月にアクセンチュアさんと合弁で経法デジタルっていうデジタル専業子会社を作ったんですけども、それもまあ8月なので DX レポートが出る前にもう6月に委員会で、8月に子会社を立ち上げてスタートしたっていうような、そういうふうなきっかけですね、はい。
当時の社長はそのアメリカに行かれて DX やでっていう感じられたっていうのは、なんか具体的にどういう企業に加盟を受けたとか、どういう貢献になんか加盟を受けたとかってあられるんですか？
いろんなそのデジタルの技術ってアメリカから来ることが多いので、はい、日本でデジタル技術を活用しているレベルと、もうシリコンバレーとかそういうふうなところに行った時に、アメリカで広くデジタル技術が活用されているレベルっていうのが圧倒的に違うっていうのをもう肌で感じて、でそれを含めて日本でも今後 DX やっていかなあかんみたいな、そんな感じで立ち上げたっていうふうに聞いてます。
そして先ほどあのお話にあったアクセンチュアと共同で作られたデジタル専門会社 K4 デジタル、これ K4 はアルファベットの K に数字の4でデジタルという名前になってますが、これ K4 ってどういう意味なんですか？
これ実は黒4っていう意味なんですね、
はい、黒 4？
黒4って何かって言ったら、まあ、関西電力富山県に黒部川の水域に黒部川第4発電所っていうのを持っていて、
はい、
でそのダムの建設工事をしたのがプロジェクト X とかにもよく出てたりとか、黒部の太陽っていう映画にもなったりしてましたけども、込めた思いとしては関西電力ってやっぱり DNA として挑戦の意識がすごい強いんですね、困難が立ちはだかってもそれに対して挑戦の DNA を持っていろんなところにチャレンジして突破していくぞみたいな、そういう風な DNA っていうのがまあ昔からあって、で黒4の時には もちろんそのダムを完成させる、
はい、
でそれで大阪とか京都とかに電気を届けるみたいな、そういう風なプロジェクトでしたけども、それをデジタルの時代に応じたソリューション課題解決を今度は K4 デジタルっていうのがやっていくぞみたいな、そういうふうな思いを込めて名付けた会社になります。
デジタル専門会社ということですけれども、具体的にどんな事業をされてるんですか？
基本的にはもう関西電力と関西電力送配電向けの POC っていうんですけども、概念実証っていうふうなのがあるんですけども、分かりやすく言うとそのデジタル技術があると、一方でその事業業務の課題があると、でその課題にデジタル技術を掛け算するとこういうふうなことが解決できそうだ、こういうふうな効果が出そうだ、でもやってみないとわからないっていうふうなものに対してまずやってみるっていうふうなのが、まあ、POC なんですけども、でそのまずやってみて、で効果が出るのか出ないのかっていうのをひたすら POC を回し続けるような、そういうふうな会社です。
確かにこれだけこう日進月歩で1ヶ月後2ヶ月後の AI の技術が格段に良くなっていくっていう中で、大きな会社の母体の中でトライしていくっていうよりも別の会社としてどんどん回していくっていうところの方が圧倒的にスピード感とかトライできることが多そうですよね。
そうですね。今 K4 デジタルっていう会社に社員が150人ぐらいいるんですけども、ケーパビリティとしてはデータサイエンティストと呼ばれるデータ分析とか AI のモデル活用にすごい長けた人とか、
はい、
あとデジタルコンサルタントと呼ばれるデジタルを使って関西電力とかの課題を解決するのを提案するような部隊とか、でそういうふうな人材をもう集中配置してまして、でそこが基本的に COE センターオブエクセレンスっていうんですけども、そういうふうな集団となっていて、でいろんな部門とかからこんな課題があるんだけども高度な技術を使わないと解決できそうにないから助けてって言って、ヘルプの依頼が K4 デジタルに来るんですけども、
はい、
それについて効果が高そうな順番に助けていくみたいな、そういうふうなのをひたすらやってる、そういうふうな会社です。
本当にいろいろな事例が詰まってそうだなと思いましたが、改めてこの関西電力の DX 戦略についてちょっと伺っていきたいんですけれども、その2018年からの地道な積み重ねで成果がどんどん出ていらっしゃるということなんですが、どういった具体的な成果が挙げられますか？
2024年の7月に関西電力のその DX ビジョンとか DX のロードマップっていうのを作ったんですけども、それのきっ っかけはチャット GPT が出たのが2022年の11月なんですけど、はい、それを見た時に、まあ、すごい技術出たなと、これは世の中を変えるようなものになるなって思ったのが一つと、もう一つはそれよりも前、生成 AI が出てくる前に立てた DX 戦略っていうのはもう役に立たないなと思ったんですね、うん、なのでそれを感じた時に今までのものはもうガラガラポンで作り変えないといけないと、はい、いうふうに思った時に、じゃあどういうふうにしたかっていうと、 AI 産業革命が仮に例えば2030年とか35年に起こったとしますと、じゃあその時に関西電力ってどんな世界になってるのかなっていうのを、まあ妄想でもいいから作ってみようと、デジタルもフル活用して業務を変えて事業を変えてこんな風なエネルギーの会社になってるんじゃないかみたいなのをまず妄想でいいから書いて、そこからバックキャストして今足らないところは何で、それに向かってどういう風にしていつまで何をするかっていうロードマップを作ろうっていうことで、DX ビジョンと DX ロードマップっていうのを作りましたというのが、2024年の7月で、最近で言うと先ほど申し上げた経営計画が26年の4月に出ましたの で、うん、でそこに書ききれなかった DX とか AI の戦略ですね、でそういうものをまた経営計画の別版として策定して公表していると、うん、そういうふうな形になります。
それってもう全社で会社のこうコアの部分から変えていこうということを発信して、かなり社員の皆さんもやっぱり意識改革っていうのはされたっていう感覚がおありですか？
まあ、昔の IT って例えばよかったら使ってください、役に立つかもしれませんみたいな、そういうふうな位置づけだったんですけど、今の IT ってもうビジネス経営と IT が切っても切り離せない状態になってまして、例えば使えなくなったらそれがすぐ事業に影響が出るとか、セキュリティとかもそうですよね。なんかセキュリティリスクでなんかやられたら事業が止まるとか、はい、もう本当にその会社の経営事業と IT がすごい密接になっているの で、それもあって経営層の期待とかすごい大きくって、うん、もうどんどんやれとか早くやろうとか、なんかそういうふうなことをすごいいただくようになってるんですね、うん、で我々としてもそれにできるだけ応えたいという形で、うん、スピーディーにいろんなものを決断して実行していくみたいな、そういうふうなマインドになってるかなというふうに思います。
ではこの後もAI ファースト企業というふうに関西電力が銘打っていて、そのあたり聞かせていただこうと思います。前半では DX のお話中心に聞いてきたんですけれども、ちょっと AI の話も出てきたところで、関西電力は AI ファースト企業を目指していらっしゃるということで、ちょっとまずこの概念から教えていただいてもいいですか？
先ほどのビジョンの中でも一番意識してたのがこのフレーズでして、 AI ファーストカンパニーになるぞということなんですけど、それって何ぞやっていうことなんですが、まずこれに対比する言葉として JTC っていう言葉があるんですけども、はい、ジャパニーズトラディショナルカンパニー、うん、日本語の訳にすると日本の伝統的企業になるんですけど、それっていい意味か悪い意味かっていうと、これ基本悪い意味なんですね。イメージ的にはその部門の壁、組織の壁も厚くって、うん、計画作ったけど実行しないとか、はい、石橋を叩いて叩いて叩いて壊して何もしない渡らないみたいなうん、うん、そういう風な企業を揶揄している言葉なんですけども、多分皆さんのイメージは、え、電力会社って JTC なんじゃないのと、
はい、
なんかすごい硬そうな、そういう風なイメージで捉えておられる方多いんですけど、僕の気持ちの中は JTC じゃないですと、エアファストカンパニーになりたいんですというふうな気持ちで今 DX を進めてますということなんですね。で、JTC とその AI ファーストカンパニーの一番大きな違いっていうのは AI の捉え方で、うん、JTC っていうのは基本的に今までの仕事のやり方はそのまま、人の役割分担もそのままで、そのうちここに部分的に AI が使えるかもみたいな、仕事を変えずに部分的に AI を使うっていうのが JTC のやり方で、でも AI ファーストカンパニーっていうのはちょっと違いますと、 AI がある利活用しているっていうことを前提にして、でその世界において、じゃあ自分たちの人の役割は何なのか、業務をどう変えるのか、再構築するのか、そういうふうに考えるというか、それが一番大きな違いかなというふうに思ってて、でもう一つ違うのは失敗の捉え方なんですね、JTC は失敗を恐れて何もしないみたいな、そういうような感じなんですけど、エアファストカンパニーは基本も失敗はどんどんしていい、で失敗をして人より早くたくさん失敗して、その失敗から何を学んでどう成長してどう生かすのかっていう、そっちに焦点がいってるので、 で関西電力の中で今組織風土改革っていうのをやってるんですけど、うちの社長が一番最初に言うのはまずやってみようっていうのをすごい言うんですね、
はい、
なんかやる前からいろいろ考えてると最初の一歩が踏み出しにくいと。だからまずやってみて、やった結果を見てそこから考えたらいいやんかと、そういうふうなことをよく言っていて、でそういうふうなポスターもいろいろあちこち貼ってあって、
は
い、
うんうん、
まずやってみようみたいなのがスローガン掲げられたポスターが会社のあちこちに貼ってあるんですね。で社長からそういうふうに言われると、まずやってみようって言ってくれてるんだから、じゃあまずやってみようかって、まあ、全社員がなっていって、でどんどん挑戦で失敗してもじゃあ次どうすんの、そういうふうな雰囲気になってるかなというふうに思います。
組織がある程度小さな会社で、もうとにかく AI を根幹に置いてトライトライをしていく会社さんって、もうどんどん事業スピードが上がっていくけど、まあ、組織も大きくて AI を根幹に置いてない会社さんはどんどんこう取り残されるというか、結構残酷なスピードの違いが出てきてしまう、良くも悪くも怖い時代だなとは思っていて、そこをあの大きな組織だからこそ推し進めていくっていうことをまさにもう今されていらっしゃって、これをするとしないがちょっと怖い違いになってくるっていう感覚がありますよね、
は
い、
そうですね。その進め方で言うと、僕はあの JTC と AI ファーストカンパニーの事業の進め方、経営の進め方を走ることに例えることがあるんですけど、はい、JTC はすごいあのフルマラソンに似てるなと思ってるんですね、うんうん、ゴールは決まってます、でコースも決まってます、うん、でそこをまあ計画立ててペースを守って走っていきますみたいな、うん、そんな風な感じなんですけど、でも今の時代の VUCAの時代って言われてて、はい、もうどんどんどんどん外部環境っていうの変化しますと、うん、でそうなるとイメージ的にはあれゴールどこ行ったとか、見えなくなったとか、コース走ってる間に途切れてるやんとか、はい、もうそういうこともザラにあると思うんですね、うん、でその時にどういうふうな走り方したらいいかなって考えた時に、僕はあの 100m かける422本連続ダッシュやって言ってて
なるほど、
まず 100m 仮説を立てて思いっきり走れと、うん、でまず走ってみて、で方向が合ってるんだったらそのまま走ったらいいし、間違ってるんだったら方向転換して次の2本目を 100m またダッシュしたらいいし、でそういう風にしていくと途中でゴールが見えなくなっても、あこっちやったわって方向転換すぐできるし、真のゴールには多分ゴールが変わっていっても早くこっちの方走り方の方がたどり着けるなと思ってて、でそういう風にして走ろうって言ってるんですけど、部下によってはそれはちょっとしんどいですっていう子もいますけども、でもやっぱり今の時代、不確実な時代においてはもうこの走り方しかないかなと、誰もあの正解がわからないので、こっちを走っていったらいいよ、みんな成功するよっていう道はどこなのかっていうのがわからない中なので、
うん、
まず 100m 走ろう、ダーッと走ろうっていうような、そういうふうな進め方をしてます。
42.195 を1本と捉えるのか、
はい、
分割して全部短距離と捉えるのか、面白いですね。
そうですね、 42.195km 同じ距離走ってるんですけど、多分 100m かける422本連続ダッシュの方が今の時代には合ってるかなと。
そうですね、はい。そしてあの関西電力の DX は事業部門 DX とオフィス業務 DX、 これが2本の大きな柱になっているということですが、まずあのその事業部門 DX、 これはどんな活用がされてるんでしょうか。
エネルギーのバリューチェーンを主に意識してるんですけども、発電して送配電して売ってっていう風な、でその前に燃料を仕入れてエネルギー需給の調整をしてみたいな、そういう風なところでどこにどういう風に DX を活用すると最大効果が出るかみたいな、そういう風なものをやっています。
一方でオフィス業務 DX っていうのはオフィス業務にまつわるもの。
そうですね、はい、まあ、イメージ的には従業員がパソコンに向かっていろいろ作業したり、システムにデータ登録したりするような、そういう風なシーンにおいて、例えば共通業務、会議の議事録とか何かの申請とか、最近力を入れてるのは経営の意思決定の高度化っていうことで、経営層が意思決定するときに AI を活用してどういう風に意思決定を高度化するかみたいなところにも、はい、力を入れています。
発電所っていうのがやっぱり関西電力と聞くと絵として浮かぶんですけれども、発電所でこう AI 活用によって変わってきた景色とか現場の違いとかってありますか。
今ほぼ POC は終わっていろんな発電所に展開していっている例としては、例えば現場のいろんなナレッジ、過去ベテランの人が蓄積してきたナレッジを読み込ませといて、若い人が新しく工事とか作業をするときにそこのナレッジを検索しながらそれを見た上で工事をするとか、 あともう一つやってるのが法令チェックの AI っていうのを作っていて、
はい、
まあ、発電所の中の作業っていろんなその法律に関する届け出をしないといけないこととかがあって、まあ、消防法とか高圧ガス法とかいろんな法律があるんですけど、で今から若い人が例えば工事をしますと、
うん、
その工事の仕様書と呼ばれるその何をどういうふうにやるかっていうようなものを書いた文章があるんですが、それを AI にボンって読み込ませると、何々法のこういうふうな届け出がいりますとか、そういうのを全部洗い出してくれるんですね。で仕事がすごい分かってる人、ベテランの人だったらもう全部の法律が頭に入ってるし、はい、あの法律のあれの届け出をしたらいいねんなっていうのは分かるんですけど、でも若い人ってまあ初めてやりますとかだったら、一体何の法律を見たらいいのかも分かんないし、社内のどこのマニュアルとか文章を見たらいいのかも分かんないし、でもそういうふうなものも AI がサポートしてくれることによって、この法律の届け出が必要になる確率が 80% ですとか、この届け出は 20% ぐらいなので、まあ確率は低いでしょうみたいな、そういうふうな見せ方を してくれることによって、すごい若い子は助かるっていうふうに言ってましたね。
だからこの間までは職人のすごい知見が溜まってる方が現場に来ないと始まらないっていうことだったけど、はい、今はそのナレッジを AI が積んでるから、
はい、
片手にどんな方でも業務ができるっていうことになっているんですね。
ベテランもいつまでも関西電力の社員でいてくれるわけではないので、
はい、
で日本全体でも日本の労働人口が減っていくと考えると、今そのベテランの人がいる間にその暗黙知をいかにその形式地化して AI に読み込ませて、でそれをいかに若手含めて今関西電力に人が使いこなせるかっていうふうなのを準備しとかないと、退職してしまってからでは遅いので、そういうふうな準備っていうのを今進めているみたいな、そんなイメージですね、はい、
深い専門的な知識と職人技っていうところが掛け合わさることが多い現場ならではの AI の活用法だなと思いました、はい。さて上田さん、ちょっと来週も関西電力の中で起こっているいろいろな革命の話お聞かせいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うとデジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
デジタルホルンフューチャーフィクス、今日は関西電力株式会社理事 IT 戦略室長の上田明夫さんをお迎えいたしました。これだけ大きな、そして昔からある老舗企業が AI ファースト企業と謳って変革を進めていらっしゃるという様子、大変感銘を受けました。来週も新たなチャレンジについてお話を伺っていこうと思います。デジタルホルンフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピクス。This program was brought to you by デジタルフォルム。